い、町山智博です。今日もカリフォルニア州オークランドからアメリカ映画の最新情報をお送りします。今日も実はアメリカ映画じゃないんですけれども、ギルレモ・デルトロ監督の新作映画パンの迷宮、パンズ・ラベリンスというですね、スペインを舞台にしたメキシコ映画について紹介したいと思います。パンの迷宮っていうタイトルなんですけども、パンっていうのはですね、こうなんていうかアンパンとかですね、クリームパンとかジャムパンとかじゃなくてですね、牧神っていうですね、こうなんていうか羊飼いの神様なんですね。まあ神様っていうか妖精みたいなもんで、ピーターパンのパンっていうのはこの牧神パンですね。あとパンフルートっていうのはあの竹のこうなんパイプをですね、こう並べたハモニカみたいにしたあのパンフルートってありますよね。ザンフィルっていう人が昔吹いてましたけど、あのワンサポンナタイムインアメリカっていう映画の、まあ、サントラで、あれがあのパンが吹いてる笛ですね。その腰から下がヤギみたいになっててですね、そういう子供みたいな少年みたいな形をしたまあ妖精ですけども、それがパンですね。でこの映画パンの迷宮っていうタイトルなんですけど、迷宮ってのはこの前ラビリンスっていうタイトルなんですけど、迷宮っていうのはこう迷路みたいになったですね、石造りの迷路ですね。はい、でパンの迷宮っていうタイトルの映画なんですけれども、はい、この映画を監督したギルレモ・デルトロっていう監督はですね、現在41歳か2歳でですね、まあオタク世代の人なんですけど、メキシコ出身なんですけれども、まあ絵が非常に上手でアニメとかですね、漫画とかそういったもので育ってきた男なんですね。で、僕は一回会ったことあるんですけども、この人はブレイド2っていう、まあブレズリー・スナイブスがですね、吸血鬼をガンガン日本刀で切っていくっていう映画の、続編のブレイド2の監督をしたんですね。で、その時僕インタビューで会ったんですけれども、もうとにかくアニメの話ばっかりでしたね。もう日本の漫画が大好きでっていう吸血鬼ハンターとかですね、そういったものが好きでですね。で、見た目はですね、メガネかけててですね、もうブクブクに太っててですね、まあピーター・ジャクソンそっくりでしたね。ロード・オブ・ザ・リングスの。まあ、オタクってみんな似たようなもんだなっていうか、日本にもそういう人いっぱいいますけども、で、ヒゲモジャでですね、まあ、それがギルレモ・デルトロ監督なんですけれども、で、会った時話してたのはですね、大友克洋のですね、漫画でですね、ドームってなりますね、団地が、高島平かなんかの団地が舞台でですね、超能力少女がですね、超能力を持った老人とですね、もう団地全体をめちゃくちゃに破壊しながらですね、もうバトルを繰り広げるっていう、まあ、超能力アクション漫画ですけれども、それを、まあ、映画化したいんだと、ハリウッドで映画化したいんだっていう話をしてたんですけども、どうやって団地の話をアメリカで映画化するのかなと思ってたんですけども、まあ、日本にその後来まして、大友克洋とも直接会ってですね、まあ、映画化させてくれっていうのを交渉してたみたいですけれども、その後どうなったのかなと思ったらですね、メキシコでですね、映画撮ったんですね。もう全然、なんとかそれまでのブレード2みたいな映画とは全く関係なくですね、デビルズ・バックボーンって映画を撮ったんですね。デビルズ・バックボーンというのは悪魔の背骨って意味なんですけれども、この映画はですね、1930年代終わりのですね、スペインを舞台にしてるんですよ。で、スペインっていうのはですね、その1930年代に、左翼政権が成立したためにですね、軍部がまあ、左翼政権に対して反乱を起こしまして、で、軍部のトップに立ったのはフランコ将軍って男なんですけれども、で、ドイツのヒットラーとかですね、イタリアの、ムッソリーニの後押しを受けてですね、まあ、軍事独裁ファシズムの、軍隊として、その内戦を繰り広げたんですよ。で、その時の政府側の、その左翼軍の側の政府側に、いたのはですね、ヘミングウェイですけれども、世界中からですね、このファシズム政権と戦うことでですね、いろんな人たちが参加したんですけれどもね、ジョージ・オーウェルとかですね、はい。で、まあ結局ですね、ジョージ・オーウェルが書いてるようにですね、その左翼政権側はですね、ソ連の、指令通りに動いてる、コミンテルの指令通りに動いてる奴らとですね、アナーキストとですね、ヘミングウェイのようなですね、単なる民主主義者とですね、そんなのがみんないっぱい同じ場所に集まってるんで、全然統率が取れなくてですね、結局フランコ将軍の一枚岩の、ね、ファシズム軍に負けちゃうんですけれども、そのファシズム軍に負けた直後の、スペインを舞台にしてたのが、このギルレモ・デルトロ監督のデビルズ・バックボーンっていう映画でですね、それは砂漠のど真ん中に建てられた、戦災孤児のための孤児院ですね、そこにですね、非常に若い男がですね、暴力的に入ってってですね、子供を殺しまくるというですね、話で、最後に子供たちがですね、反乱を起こしてその青年を殺すというですね、非常にもう血まみれのですね、でも非常にその画面は美しい、不思議なファンタジーだったんですね。で、この映画はその主人公は子供で、テーマが子供にもかかわらず、残酷シーンとか暴力シーンがものすごいっていうんで、子供が絶対に見れない R 指定で公開されたっていうのも非常に面白かったんですけれども、まあ、それはですね、そのギルレモ・デルトロ監督がそのハリウッドで、ブレード2っていうですね、漫画が原作なんですね、ブレード2は、マーベルコミックスが。漫画が原作の娯楽映画を撮って、それで儲けたお金っていうか、まあ、名前を売ったおかげで、その自分で本当に作りたいファンタジーをメキシコに行って撮ると、言葉はスペイン語なんですね。それを体制を作り上げた、映画が、 デビルズ・バックボーンなんですけれども、でデビルズ・バックボーン撮った後、またハリウッドに戻って、ギルレム・デルトロ監督は、今度はですね、また漫画が原作の、ヘルボーイっていう映画を撮ったんですね。ヘルボーイっていう映画は、マイク・ミニオーラっていう、まあ、やっぱりメキシコ系のですね、漫画家によるですね、まあ、サタンの息子とですね、ナチの残党の陰謀が絡むっていう、まあ、オカルトチックなですね、SF アクションなんですけれども、まあ、それをですね、ヘルボーイを撮りまして、で、その後にその、作ったのがこの映画ですね、パンズ・ラビリンスっていう映画なんですね。はい。で、このパンズ・ラビリンスっていうのは、やっぱりですね、全くデビルズ・バックボーンと同じですね、フランコ政権下のそのファシズムに占領された、スペインが舞台になってるんですね。はい。で、これはもう1944年頃のですね、ちょうど連合軍が、ノルマンディに上陸してですね、ヒットラーが負けそうだというような状況になってですね、そのスペイン国内でフランコ政権と戦っていたゲリラたちも、このまま連合軍が、フランコ政権も倒してくれるだろうと思って、武装蜂起を始めた頃が舞台になってるんですね、このパンズラビリンスって映画。で、主人公はですね、女の子なんですね、10歳ぐらいの女の子なんですけれども、オフェリアっていう名前の女の子で、お母さんはですね、再婚しようとしてまして、お父さん死んじゃったんですけども、で、お母さんはその、なんていうかまあ、厳しい時代なんでね、内戦状態で。で、生き残るために、フランコ側のですね、ファシストの将校と再婚しようとしてるんですね。で、その将校が、森の中でですね、反対性ゲリラ狩りをしてるんで、その、まあ、反対性ゲリラ狩りの基地に、その、ヒロインのオフェリアとお母さんが行くところから始まるんですよ。で、そのヒロインのそのオフェリアって女の子はですね、不思議な物語とかファンタジーが大好きで、そういうおとぎ話の本ばっかり読んでるんですけども、で、もちろんこの新しいお父さん大嫌いなわけですね。このお父さんのファシストはですね、そのゲリラを捕まえてきては拷問したりですね、まあ殺したりするのは大好きな、まあサディストなんですね。まあこんな人お父さんになるの嫌なんで、こう、まあおとぎ話に逃避したいわけですね、この女の子は。で、その森の中のそのゲリラ狩りの基地に行くとですね、その牧神がですね、この女の子を誘うわけですね、森の中に。で、森の中にですね、昔の遺跡があってですね、それが迷宮になってるんですけど、その中に入っていくと、そのパンが待っててですね、お姫様って言うんですね、そのヒロインに対してですね、お姫様って、あなたは地下世界のお姫様ですと。ただ、あなたにその地下世界の王国に戻ってもらうためには、あなたにこれから3つの使命を果たしてもらわなければなりませんっていうふうにパンに言われるんですよ。で、最初の使命っていうのはですね、森の中にそのパンにそっくりのですね、巨大な枯れた木があると。で、その中に入ってくださいって言って入っていくと、巨大な、まあ、カエルがいますと。で、そのカエルが持っている、その鍵を取ってきなさいっていうふうに言われるんですよ。で、その木の中に入っていくと、今度中にダンゴムシ、巨大なダンゴムシがいっぱいいてですね、体中にまとわりついていくんですね、そのオフェリアって女の子に。で、またそのカエルっていうのは本当にでかいカエルでですね、化け物みたいなガマガエルなんですけど、それが持ってる鍵を取りに行くとかですね。で、第二のですね、使命として与えられるのが、そのチョークを渡されてですね、このチョークで、そのどこにでも壁のどこにでもこのドアを書くと、そのどこでもドアになって、その、壁のドアが開くから、そうすると、壁の内側の世界、ね、に、まあ、なんていうか、四次元みたいな世界があるわけですけども、その中にいるですね、ペールマンっていう怪物がいるんで、まあ、そこに行ってですね、その短剣を取ってこいって言われるんですね。短剣というのは短いナイフですね。で、そこに行くとですね、そのペールマンっていうのがですね、いるんですけれども、そいつは動かないんですね。で、そいつが動かない間にその剣を取ってくればいいんですけれども、そこでパンに最初に言われたのは、そこにどんなに美味しい食べ物があっても絶対に食べてはいけないよって言われるんですね。食べたら最後だよ。帰ってこれなくなるよって言われるんですけども、まあ、その頃食べ物がない時代だったんで、その女の子お腹空いててですね、その、美味しそうな食べ物がそのテーブルにいっぱい持ってあるんで、食べちゃうんですね、ちょっと。つまみ食いしてしまうと。で、つまみ食いした途端にその、ペールマンというのがカッと目を開くんですけど、それがすごいのはですね、このペールマンというのは顔がないんですよ。口しかないんですね。ところがですね、その手元に目玉が置いてあるんですよ。お皿に乗っかって目玉がコロンと落っこってるんですけども、それを自分の手のひらにですね、目玉を入れると目が見えるようになるんですね。このペールマンっていうのはね、昔水木しげるが書いた妖怪図鑑に出てたですね、泥多宝っていう妖怪にそっくりなんですね。その泥多宝っていう妖怪もこう顔に目がなくてですね、手のひらに目がついてるんですよ。どうもね、このデルトロ監督が自分でデザインしてるんですけども、このデルトロはですね、ものすごいオタクだから、おそらくね、水木しげるの妖怪図鑑も見てるんじゃないかなと思ってるんですけどもね。はい。ですけども、このペールマンっていうのはどうも子供を食うのが趣味でですね、子供を食べる化け物なんですね。 でもこのオフェリアはですね、食べちゃいけないよって言われたですね、そのテーブルの上にあるですね、ブドウを食べてしまったために、そのペールマンに追っかけられるっていうようなですね、まあそういうようなですね、でそういう10歳の女の子オフェリアの、そのなんとか、おとぎの世界での冒険と並行してですね、ファシストの将校がですね、その反体制ゲリラをですね、ガンガン拷問してですね、まあ虐殺していく姿が描かれるんですね。で、まあその虐殺ぶりがですね、その暴力シーンがですね、まあものすごいわけですね、頭がバンバン吹っ飛んだりするしですね、ナイフを口の中突っ込んでパッと切り裂いたりですね、まあそういうまあ残酷シーンが延々と続くんで、この映画も、10歳の女の子は主人公のおとぎ話にもかかわらず、子供が絶対に見えない R 指定でアメリカで公開されたんですけれども、まあこの映画ですね、非常にその評価が高くて、今回のですね、アカデミー賞の外国映画賞に上がったりしてるんですけどね。はい。で、このパンの迷宮っていう映画ですね、このファシスト政権の、まあ非常に軍事独裁政権の状況とですね、その女の子のですね、幼い女の子のファンタジーの世界っていうものを同居させて見せるっていう映画なんですが、これは非常に斬新なようなんですけれども、実はですね、これね、1973年に作られた映画でですね、日本でも大ヒットしたミツバチのささやきっていう映画が多分原点にあるんですね。で、それはやっぱりフランコ政権がですね、内戦に勝ってですね、ファシスト政権が、まあ樹立された時を舞台にしてるんですけれども、田舎町で、田舎の村でですね、暮らしてる女の子がですね、ハリウッド映画のですね、フランケンシュタインっていうモノクロ映画ですね、が巡回してくるんですね。それを見るんですけど、その映画が巡回するっていうのはですね、これ面白いんですけど、ロードショーって言うんですよ、これ実はね、まあ、英語ではね。ロードショーってのは道端のショーっていう意味ですよね。道端の見せ物っていう意味で、こうやって映画のフィルムと映写機だけを持って、その田舎を回ってですね、その屋外のその木のところにスクリーンとかシーツを貼って、そこに映画を上映するっていうのをロードショーって言ったんですけども、日本ではロードショーって言うとなんかものすごく高級なイメージがありますけど、実はロードショーってのはこういうもんですからね。で、ロードショーで、その、まあ、フランケンシュタインを見るんですけども、その主人公の女の子はですね、ものすごく幼いから、フランケンシュタインが怪物だと思えないんですね。で、一番有名なそのシーンで、そのフランケンシュタインがですね、湖のほとりで幼い女の子と会うシーンがあるんですけども、それを見てもですね、意味がわからないんですよ、この主人公の女の子は。っていうのはね、フランケンシュタインの怪物と女の子があっても、その女の子はですね、怪物だと思えなくて、お花占いをしましょうって言うんですね。お花占いってのはよくある、好きとか嫌いとか言って、花びらをどんどんこう、取っていく占いがあるでしょ？で、それをその、やるわけですよ。そのフランケンシュタインとその女の子は。ところが、途中でお花が、花びらが全部取れちゃうんですよ。で、その時にですね、そこでカットがパッと切れるんですけども、その後しばらくしてからその女の子は水死体で発見されるんですね。で、どういうことかっていうと、花びらがなくなってしまったためにフランケンシュタインの怪物はですね、その女の子は花びらの代わりに、その、捨てたんですね、湖に。で、もう、それは別に、その女の子を殺すつもりは何もなくて、その、ちょっとお花と子供の区別がつかなかったんですね、そのフランケンシュタインは。生まれたばっかりの怪物なんで。要するに、まあ、死体を使って、フランケンシュタイン博士によって作られた怪物なんでね。で、その女の子を殺してしまったために、フランケンシュタインはその村人から追われるようになるんですけれども、そのシーンは、その、女の子を投げ捨てるシーンがカットされて、実際撮影されてるんですけども、あまりにも残酷すぎるってことでもってカットしたんですね。ユニバーサル映画としてアメリカで公開された時は。だから、その、ミツバチのささやきっていう映画の中で、その、フランケンシュタインっていう映画をですね、見た主人公の女の子は、すごく複雑ですが、そのシーンがカットされているために、その女の子をフランケンシュタインが殺したってことは分からなかったんですね。で、フランケンシュタインは妖精だと思うんですね。ストーリーが分からないから。で、フランケンシュタインに会いたいなと思うようになるんですよ。で、そう言ってるうちにですね、森の中にある一軒家にですね、離れたところにあった一軒家にですね、傷ついた兵士がいるのを見つけて、その人をフランケンシュタインだと思い込むんですね。で、一緒に遊ぼうとするんですよ。で、そういう話がミツバチのささやきなんですけれども、これは、まあ、要するに、まあ、昔から言われているその森の奥にいると、まあ、妖精がいて、まあ、小人さんとかいろんなのがいて、で、子供と遊んでくれるよっていう話がですね、そのハリウッドの怪奇映画フランケンシュタインと、そのスペイン内戦下でも、まあ、なんていうか、まあ、ファシズム政権ができて、全然希望のない社会になったっていう状況の中でですね、描かれたっていうのが、その、ミツバチのささやきっていう映画なんですけども、多分これをですね、ギルレモ・デルトロ監督は非常にその、感動してですね、それをなんとか自分のものにしようとして作っているのがですね、その、彼が作ったデビルズ・バックボーンっていう映画と、今回撮ったパンズ・ラビリンス、パンの迷宮っていう映画だと思うんですけれどもね。で、ここでもう一つ面白いのがですね、その、で、そのミツバチのささやきっていう映画はスペイン映画なんですけれども、この映画は、 宮崎駿監督の隣のトトロに非常に大きな影響を与えている、ご存知でしょうか。まあ、日本でそういう本も出たらしいんですけど、僕は読んだことないんですけども、それはまあ結構前から言われていることなんですよね。その幼い女の子が森の中に行くと、その妖精と出会うっていうですね、今妖精っていうかフランケンシュタインの怪物というかですね、それと出会うというですね、という話が、隣のトトロにかなり影響を与えているんじゃないかという話があるわけですけれども、で、このパンズラビリンスって映画を見ると、非常に、宮崎駿の映画の影響を強く受けていることはよくわかるんですよ。で、その女の子はですね、もう女の子がですね、森の中の木の中に入っていく描写とか、もう完全に隣のトトロでですね、メイちゃんが森の大きな木の中に入っていく描写そっくりですしね。で、このギルレモ・デルトロ監督と直接話した時にも、宮崎駿の作品にはかなり影響を受けてるって本人が言ってましたからね。千と千尋の神隠しにも非常に影響を受けてると思いますね。このオフェリアって女の子のですね、お母さんはもう一人ですね、妊娠してるんですね、弟をですね。ところが、あんまり健康状態が良くなくて、いつも苦しんでるんですね、血を流して。それで、そのなんとかその弟とですね、そのお母さんを助けたいとオフェリアは思うんですけども、そうするとパンがですね、マンドラゴラの根っこを渡すんですね。マンドラゴラっていうのは人間に似た朝鮮人参みたいな形のなんとか錬金術とかに使うですね。昔魔女はですね、薬を使う、作るのに使ってた植物があるんですけども、それをそのお母さんのベッドの下に入れて、このマンドラゴラにあなたの血を、一滴二滴、毎日垂らしなさいと、そうするとお母さんの具合が良くなりますよって言われて、それを必死にやるんですね。自分の血を流して。で、そのお母さんを救うためにもう必死になんとかですね、パンが与えた使命を果たそうとするんですけども、このあたりがですね、その舞台になってしまった両親を救うために、その湯屋で働かなければならない、その千と千尋に結構影響を受けてるなと思うんですけれども、あと先ほども言ったんですけども、そのペールマンという化け物のところに行った時にですね、そのオフェリアが食べ物に手をつけてはいけないよって言われたのにも、関わらずブドウを食べてしまって、ペールマンに襲われそうになるってあたりもですね、千と千尋の最初のですね、お母さんたちが食べ物を勝手に食べて豚になっちゃうシーンにちょっと似てるんですね。で、面白いなと思うのは、その、スペイン内戦下でのその妖精との出会いを描いた、スペイン映画、ミツバチのささやきがですね、宮崎駿の隣のトトロとかに影響を与えてですね、それが今度はですね、メキシコ生まれの、デルトロ監督がスペインの内戦下を舞台に撮ったミツバチのささやきのような映画にさらに影響を与えているというのはね、ちょっとこれは面白いなぁと思ったんですね。それでさらにそのミツバチのささやき自体はですね、フランケンシュタインっていうユニバーサル映画、1930年代のユニバーサル映画から影響を受けてるわけですよ。で、またですね、隣のトトロっていう映画自体は、実はその前にですね、宮崎駿が、作った、別のアニメがありまして、パンダコパンダっていう、まあアニメがあるんですけど、劇場用アニメなんですが、それの、まあ、語り直しっていう、リテールっていうんですけども、もう一回それを元に作り直してみようよって作られたのが隣のトトロなんですね。それ、パンダコパンダっていう話自体は、実は企画としてはですね、長靴下のピッピっていう話がありまして、これは確かスウェーデンかなんかは舞台の、スウェーデンのドア作家が書いた話なんですけど、長靴下のピッピをアニメ化しようっていう企画があって、それ途中までやってたのがなんか映画化権かなんか取れなかったかなんかでもって、別の話にしなきゃなんなくなっちゃったのがパンダコパンダなんですよね。だから実は主人公のミミちゃんだったか女の子はですね、髪型とかですね、逆立ちしてパンツ出すとことかですね、服装とか全部長靴下のピッピと全く同じなんですよ。でですね、お母さんもお父さんもいなくて一人でですね、大きな家に住んでるんですね。で、そこに泥棒がやってきて、その泥棒をやっつける話っていうのも、長靴下のピッピの中に全く同じ話があってですね、宮崎駿はですね、話を作ったことになってますけど、実はほとんどその、長靴下のピッピの映画化のシナリオをちょっと変えただけなんですね、パンダコパンダっていうのは。で、しかもパンダコパンダには続編がありましてですね、アメフリサーカスっていう続編があるんですけども、これも実はですね、ピッピがサーカスに行くっていう話があってですね、それからヒントを得たと思われるんですよ。非常に面白いなと思うのは、その、スウェーデンかなんかのですね、長靴下のピッピがパンダコパンダになって、パンダコパンダがその、ミツバチのささやきのアイデアと合体して、隣のトトロになって、隣のトトロがまた今度ですね、デルトロ監督の、メキシコ出身のデルトロ監督の映画に影響を与えているというですね、映画って面白いなと思うんですね。いろんなものがですね、どんどんどんどん互いに影響を与えて、その国を、なんていうか、もう乗り越えてですね、民族とか言葉を全部乗り越えて、もう次々にこう影響を与えては、しかもそれがパクリとかそういうんじゃなくて、どれも傑作なんですね。パンダコパンダも傑作だし、その長靴下のピッピも傑作だし、ミツバチのささきももちろん傑作で、その今回のパンの迷宮も傑作で、どれも傑作なんですね。次々と傑作は傑作を生んで、続いていくというですね。 ことが非常に面白いなっていうふうに思ったんですけども、まあ、一つ問題はですね、このパンの迷宮って映画はですね、困ったことにですね、まだ日本配給先が決まってないらしいんで、いつ公開されるかわからないんですが、はい、まあ、早く公開されるといいですね。ということで今年もよろしくお願いいたします。皆さんのご意見やご希望のメールも、引き続きお待ちしております。ではまた来週。